ゆずりはかれんのみんなでゆいまーる。みなさんこんにちは、ゆずりはかれんです。この番組はゆずりはかれんがまったり皆さんと楽しくおしゃべりをしていく番組です。さあ、今週もじゃないか、今月も始まりました。皆さん、今日は8月27日、最高気温31度、最低気温25度ですね。なんか天気が悪く、まあまだ私がこのラジオの収録現場に来た時は雨が降ってなかったんですけど、雨が降りそうな空気がしてましたね。あと雲もちょっと暗い感じで、ああそろそろ雨が降るんだろうなっていう感じの天気でした。そうね、なんか最近すごい天気悪いからね、嫌よね。なんかゲリラ豪雨だったり、なんとかなんとかだったり、もうなんとかなんとかは今適当だけどね。へえ。そう、なんかね、そうだ。なんかね、そう、あ、はい。私、TRE で台湾から帰ってきました。イエーイ。そうそうそうそう。あのね、もう聞いて喋りたいこといっぱいあるんだけど、楽しいこととかを本当は、みんなに提供したいんですけれども、こちらはラジオですからね、私の本音とかね、話させてもらいたいと思ってるんで、はい、もう悪口しか言いません。はい、もうボロクソしか言いません。ボロクソ言わせていただきます。違うの。TRE に行って、ファンの人たちはすごい優しいし、スタッフの皆さんもすごい優しいし、ご飯も美味しいし、すごい楽しかったの。でも何が悪いって、もう私のもうウチナータイムが悪いのと、あとこうスケジュールの詰めがもう最悪の組み合わせで、もう休憩する暇ないし、でプラス私ね、ご飯食べるのがすっごく遅いから、はい休憩ですって休憩もらうじゃない。で休憩もらったと思ったら、こうみんなはご飯食べる時間とかちゃんとあるので、こうなんていうの、やっぱりこう現場の人間だから食べるのが早いの、みんなやっぱ必然的に食べるのが早くなってくるんだけど、私はただでさえ食べるのが遅い人間だから、まあこの業界に入って多少は早くなったつもりなんだけど、まあ遅いのね、すっごい。でなんか私がもぐもぐもぐもぐ5口目ぐらいの時に、あれ休憩、もう休憩終わりです、ゆずりはさん休憩終わりなんで、はい準備して、はい次ファンの方待ってますんで、みたいなことをね、中国語でね、あらねねねねみたいなこと言われてね、うん休憩はみたいな、でタタタタタタタって向かうじゃない、ほにゃのののってみたいな、で、あにはおにはおみたいな、あだちゃはおみたいな、でじゃいちゃんじゃいちゃんさよならみたいなこと言って、でまあね、ファンの方とね交流するじゃない、で、はあ終わった終わった、ふうメイク直ししてお手洗い行って、はあ急、えまた次、えゆずりはさんゆずりはさん次ですって言われて、休憩どこ、休憩どこみたいな。まあ本当にね、メイク直しとかパッパッパッパッパッパってすればいいのに、私は多分メイク間にこう休憩が入ってるの、ポンポンふう塗り塗りふうみたいなのが入ってるせいで休憩がなくなってるんだけど、もうそう、私が悪いの、はい、もう私が悪いですっていうね、本当に TRE の話いっぱいしたいの、いっぱいしたい、まだあるまだあるまだあるまだあります。まあそんな感じでね、はい、では番組始まります。番組では皆様からのメッセージ募集しています。メールの宛先はメッセージの右上からある、うん失礼しな、噛んじゃった、もう一回いくね。番組では皆様からのメッセージを募集しています。メールの宛先はサイトの右上にあるメッセージボタンから送ってください。皆様からのお便りぜひお待ちしています。それではゆずりはかれんのみんなでゆいまる、今日も最後までお付き合いください。この番組はラジオクロニクルの提供でお送りいたします。メルマール、イエイ。さてメルマールのお時間です。 今日はね、メールいっぱい届いててすっごい嬉しいです。さあ、5つ目読ませていただきます。ラジオネームやるねジャンボリーさん、はじめまして。初投稿します。いつも楽しく聞かせてもらっています。勇気を出してメールを出してみました。カレンさんはコーヒーとか好きですか？私は暑い夏でもホットコーヒーを飲んでしまうのですが、先日職場の同僚とコンビニに買い物に行った時、同僚はアイスコーヒー、私はホットコーヒーを頼んだのですが、その同僚にすごい目をされたので、私が暑い時にこそホットコーヒーだよと熱く語ったら、アイスコーヒーの氷が溶けちゃうよって言われました。カレンさんは暑い夏でもホットコーヒー飲みますか？とのことです。は、初めまして、ありがとうございます。嬉しい。勇気を出してメール、すごく嬉しいです。コーヒー私大好きです。しかも私もね、やるねジャンボリーさんとね一緒でね、ホットコーヒー派なんですよ。で、なぜホットコーヒー派、もうダメ、こんなの熱く語ったらね、もうダメダメ、私がそれ以上にホットコーヒーより熱く語っちゃうから、ちょっと控えめに語らせていただくんですけど、私が沖縄にまだ学生の時に、近所にすごい有名なコーヒー屋さんがあって、まあ、ちょっとあまり詳しく言うと特定されちゃうから、すごい老舗のコーヒー屋さんがあって、で、そこにね、行ってたの。まあ、行ってたっていうか、おじいちゃんがすごいそこが好きで、で、連れて行かれて、で、こう、やっぱりこうね、背伸びしたい子供でも、で、しかもね、そこね、コーヒーしか置いてないの。てか、本当にコーヒーしか置いてないの。コーヒー以外、もうメニューがないの、そもそも。もうコーヒーしかなくて、で、行ったら、もう、お子様に優しいオレンジジュースとか、もう一切ない。もうコーヒーしかない。で、まあ、コーヒーを頼むじゃない？で、アイスか、ホットか、もう聞かない。ホットしか出てこないの。で、まあそこでおじいちゃんと行って、まあそこに連れてくおじいちゃんもさ、なかなかの鬼畜だなと思うんだけど、まあ、小学生の頃にそこに連れてかれて、で、おじいちゃんが新聞読んでる時に、まあ、コーヒー、頼んでも頼まなくてもどっちでもいいよって言われながら、でもやっぱ小学生コーヒー飲みたいじゃない、飲めるもんとか言いながらコーヒー頼んで、熱々と思いながらジュルジュルってこう黒いねコーヒーすすって、にこにゃっと思いながら、んおいしいみたいな感じでね、飲んでた思い出があります。で、そうそうそう、ちょっと話飛んじゃったんだけど、そこのマスターさんがね、なんでホットコーヒーを出すかみたいな話、ホットコーヒーしか打ち出してないかみたいな話をした時に、アイスコーヒーは飲み物じゃないみたいなことを、その方が言っててね、すごいコーヒーが好きな方で。で、アイスコーヒーは飲み物じゃないって言い方多く、ちょっとあれなんだ、語弊があるんだけど、アイスコーヒーは、好きな方は飲んでもいいよ、みたいな。でも、コーヒー豆を本当に美味しく飲みたいんだったら、ホットで飲んでほしい、みたいな。で、私はコーヒー屋さんをやってて、あなたたちにすごい美味しいコーヒーを飲んでほしいから、ホットコーヒーしか出しません、みたいな感じのスタンスでやってるお店で。で、そこで、そう、コーヒーを飲み始めてたから、初めて飲んだコーヒーがそこだったから、私はホットコーヒーしか飲まないっていうだけで、ホットコーヒー派ですっていう話です。で、2つ目いきましょう。では、ラジオネームブラック企業勤務さん、あら大丈夫そう。大丈夫。台湾の大型イベント TRE お疲れ様でした。現地でもお会いでき、またイベントにも参加できて、去年の TAE に引き続き海外で頑張るカレンちゃんの活躍がとても嬉しかったと同時に、ますます活躍の幅が広がっていることを実感できて、感動すらしました。さて、話は変わりますが、最近 X で沖縄方言すぎる白雪姫というアカウントが話題なのですが、ご存知ですか？白雪姫が歌を歌うけど、必ず沖縄方言や訛りになって替え歌になってしまう的な動画なのですが、そこでカレンちゃんも友達や人からするときについつい標準語の歌や沖縄方言や訛りに変わってしまうことはありますか？特になければ、おはこの津軽海峡冬景色でも歌ってくれると嬉しいです。9月の撮影会も、またタイでの活躍も楽しみにしています。ありがとうございます。嬉しい。そう、TR ちょうどね、TRE ただいまです。そう、そして、あ、知ってる、沖縄方言すぎる白雪姫知ってる、あれね、見ててね、うわー、めっちゃ言ってる意味もわかるし、うわー、面白いこの人って、私もちょうど見てたから、はーってちょうどね、ちょっとメール読んじゃった。そう、そう、この質問にあった通り、ちょっと質問のやつを読ませてもらうと、沖縄方言や訛りに変わってしまうことはありますかって質問あったんだけど、なんか来た時に、なんかね、やっぱりこう、田舎者ってバレたくないから、田舎者ってバレたくないし、こう沖縄県人っていうのをいかにバレないように、いかにこう東京人に悟られないように、こう生きていこうと思ったから、こう都会ぶって生きていこうと思ったから、もう私は生粋の東京女ですけどみたいな感じで生きていこうと思ったから、なんかまあちょっと気をつけてたから逆に出なかった部分もあるんだけど、でもふとした時にやっぱり出るなと思ったので、あげられるのがちょうど夏だから、パッと出てきたのがエアコンかな。エアコン、沖縄ね、鉛、方言とかでもないんだけど、鉛にちょっと近いかな。エアコンのことをクーラーっていうの。で、しかも、エアコンの冷気が逃げる、あ、もう今言いそうになった。エアコンの冷気が、こう、なんていうの?もうこれを説明できないの。エアコンの冷気が、ちょっとドアを開けてて、こう、外に漏れ出てっちゃったりとか、開けっぱなしにしてるとさ、こう、部屋が温まっちゃったりしてて、冷やしてる意味ないじゃんってなるときに、沖縄の人がよく言うの。ねえ、ちょっと、クーラー逃げるからやめてって言うんだけど、それが伝わらなくて、何逃げるってって言われたときは、言わないみたいな感じでとぼけたんだけど、それはある。あとね、もう一個あるのが、沖縄の人、上等とか使う。それすごいいいものだねとか、なんだろう、それすごい質のいいものだねっていう時に、それすごい上等とか、それデージ上等とか言うんだけど、それ上等だねって言った時に、上等、上等マンジみたいなことやったときに、あ、上等品だねみたいなこと言って、なんか、そう、すごい難しい。だからね、なんかね、私の喋り方ってね、すごいなんか、おねえみたいだねとか、なんか途切れ途切れで喋るよねって言われるんだけど、それにも理由があって、方言をいかに出ないように気をつけて喋ろうと考えた結果、途切れ途切れで喋って、で方言を出ないように気をつけて喋って、丁寧に丁寧にって考えた結果、謎におねえに仕上がるっていう変な喋り方になりました。で、今の私です。それが、はい。あ、待って、フリートークでね、そうだ、もう喋りすぎちゃった。もう待って、フリートークで怖い話しようと思ったんだけど、あとちょっと2分ぐらいしかないから、もうサクッと怖い話していい?サクッと怖い話って何って感じだけど、サクッと怖い話させていただきます。夏なので。では、ゆずりあかれんの怖い話。私が中学生の頃、私のね、お家って揺れてるの、めっちゃ、もうすんごい揺れてるの、みたいな感じで思っただろうけど、まあ沖縄ってそもそもね、沖縄戦があったからすごい揺れてるんだけど、で、ちなみに言っとくけど、私霊感1ミリもないの。1ミリもない、1ミリもないんだけど、あまりに沖縄は霊がいすぎて、たまに見えない人でも見えたりする場合もあるらしいの。で、そう、お家でみんな家族が寝静まった時に、私、あ、喉渇いたなと思って、キッチンにパパパパパって向かったので、向かってこうごくごくごくってお水を飲んで、さーってベッドに戻ろうかなみたいなタイミングで、そう、トコトコトコってこう戻ろうとしたら、冷蔵庫の前に体育座りの男の子がいて、こうぼやーっと、まあ、暗闇の中ね、電気つけないで行ったんだけど、まあもうね、ずっと住んでるお家だからさ、別に多少こう暗闇でさ、ちょっとぼやーってしててもさ、わかるじゃない、どこに何があるかとか。で、まあ視界も慣れてきてるからさ、まあなんとなくさ、トコトコトコって言って、別に住み慣れたお家だから怖いもないじゃない。で、行ってたら、なんかぼやーっと体育座りしてる男の子がいたので、私弟がいるから、本当に弟と同じぐらいの年齢の男の子で、あ、 弟が体育座りしてるってもうすぐ思ったの。でその瞬間にもう最悪なお姉ちゃんなんだけど、まあ兄弟いる方は皆さん多分きっともうそんなもんだって思っていただけると思います。ねえ、もう夜なんだけど何してんの。ペンって蹴っ飛ばしたの。そしたらスカってなって、スカってなってでこっちないしね、やばい終わった、ちょっとあスカってなった終わったってなりながら、もうでもね本当に幽霊見てさ、怖いお話とかでさ幽霊見てさキャーみたいな、あーみたいな感じで悲鳴上げるじゃん。あんなん出ない、出るわけない、あんなのねフェイクフェイク。だから怖い場所とかお化け屋敷とかでキャーとか言ってる女の子、あれねまだ余裕ある、余裕あるから、マジで本当に本当に怖い経験したことある人って腰抜かすか声出なくて逆に冷静になるんだけど、本当に私その時めっちゃ冷静だった。あこれ関わっちゃいけないなと思ってスッて見ないふりしてスッてあのベッドに戻ってスッて寝た、ね、寝れなくなると思うじゃん、逆にもうスッて寝た気絶するようにね。まあこれねまだ続きの話があるんだけど、続きの話ねエンディングでしようかな。うん、はい、一旦締めます。では以上メルマールのお時間でした。ゆずりはかれんのみんなでゆいまる、そろそろエンディングのお時間です。さあ怖い話の続きでございます。中学生の弟かと思って蹴り飛ばした男の子、その後一体どうなったでしょうか。さあさて、時代はちょっとねピュンと飛んで、まあ私が高校生ぐらいの時期かなになりますけど、その時ねちょうどねお盆ぐらいのタイミングで、みんな親戚が集まって、まあお盆だからね集まって、まあ沖縄ってね運慶中日ウークイって言って、まあなんかこうご先祖様をお迎えするっていう、まあこっちでまあ普通にお盆みたいな近い一緒なやつがあるんだけど、その名前がついてるだけみたいな行事があるんだけど、その時にやっぱ夏とかお盆の時期ってさ怖い話とかテレビでもやってるし、なんかこういうそういう時期だから、なんか怖い話みんなしようよみたいな感じで親戚みんなでパーってになって、こうちょっと怖い話で盛り上がったのね。でなんか友達から聞いた話とか、なんかこうテレビで見た話とか実際にこう経験した話とかしてる間に、でその中で私もあなんかこうこうこういうのがあってお家で幽霊見てみたいな、蹴り飛ばしたんだよねははは、みたいな、で何もなかったんだよねみたいな、怖くも何もないでしょみたいな感じで、まあ、ちょっと明るく話したのね。でなんかへーみたいな、あんたの家幽霊出るからねみたいなこと言われてさ、やめてよと思いながら、まあまあそんな感じで終わったんだけど、それ終わった後に、おじいちゃんがねチュチュチュチュチュチュこう手招きしながらチュチュチュチュチュって私のこと手招きして呼ぶので、うん何と思って、うん何おじいちゃんみたいなこと言ったら、なんかお小遣いくれるのかなと、でん何おじいちゃんお小遣いかなと思って言ったら、なんかさっきの話どれくらいのさっきの話なんだけどって言われて、え何どれくらいの男の子って言われて、あ弟ぐらいの、だからなんか体育座りしてたしこれぐらいかなみたいな、髪型はって、髪型もなんかおかっぱみたいな感じかなみたいな、刈り上げうんそんな感じみたいな、で顔はって言って、あ顔はねこう うつむいてたから全然わかんなかったなみたいな、でまあ顔上げてくれなかったのが幸いかなはははみたいな話をしてたの。そしたらうちのおじいちゃんがなんかブツブツブツブツなんか言ってて、でえ何怖いと思って、え何おじいちゃんって言ったら、なんか実は昔うちの家が建つ前に一軒隣の家に一軒家があって、でそこに土地を貸してたなんけど、なんかそこの土地を貸してたお家が建ってる時に海外の5人家族が住んでたんだって。でそこの5人家族の家族構成がお父さんお母さんお姉ちゃん妹弟の5人家族で、でまあざっくらばんに話すると、その弟が外でお家の前で遊んでる時に車が突っ込んできて、お家の壁の塀に車と衝突しちゃって、で亡くなっちゃったっていう。でちょうどその塀があったところが うちの冷蔵庫のところにいたの。でうちのおじいちゃんがそのブツブツ言ってたのが、毎年お祓いしてるし、お線香あげてるんだけどな、みたいな感じのブツブツで、怖っと思って、なんか あれ本物みたいな、ってなったっていう怖い話です。さあそれではゆずりはかれんのみんなでゆいまる、今日はここまでです。ここまでのお相手はお化けを蹴っ飛ばしちゃったゆずりはかれんがお送りしました。また次回お会いしましょう。バイバイ。この番組はラジオクロニクルの提供でお送りいたしました。